自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生きみえです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回は準レギュラーの三栗さんの奥さん、さえさんにお越しいただきました。さえさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてさて、三栗家ではいろんなものを再利用されているのではないかと思うんですけれども、その中でもとりわけ古着は再利用しやすいのではないでしょうか。
そうですね、うち基本的には、天然素材で服を作るようにしていて、もちろんジーパンとか伸びるものを作りたいときはちょっと化繊が入ったりするんですけど、綿とか理念とかの天然素材でやると、
はい、
吸水性が良いので、いろんなのに結構活用効くんですね。で、雑巾にしたりとか、油物、お皿についた油物を拭き取るウエスにしたりとか、あと、使い捨て、あと、布ナプキンを持っていけないとき、に、普通に市販のナプキンの上に、古着を、金の切ったのを乗せると、また痒くならない。河川でかぶれたりしないので、
はいはい、
そういう風に使ったり、あと、畑の支柱を止めるときの紐にすると、そのまま、まあ、ちょっと時間かかるけど、畑に落としといても分解されていくので、したりとかにしてるかな。はい。
あ、はいはい。かなり再利用されてますね。
そうかもしれない。なんか好きで天然素材使い始めたけど、天然素材にしてみたら、ああいう風にも使える、こういう風にも使えるっていうことが分かったので、うん、結構なんか年々いろんな使い方を開拓して、あと、なんだ、河川でのものを着てて洗濯にすると、結構洗濯機からもマイクロプラスチックが出ちゃうらしいので、
あ
なんか、それは自分で調べたんじゃなくて聞いただけなんですけども、それもまあ、やったからなるべく避けれたらいいなっていうのもあって、そういう素材使ってやったら、こんだけの活用の幅ができて、はい。
今気づいたんですけど、天然素材で、まあ、破って紐にして、それで支柱を止めるのに使ってたりして、それそのまま、そっか、畑に入れたら、天然だからちょっと時間かかりつつ分解される。
そう、色はついちゃってますけどね、色は染められちゃってるけど、そう、分解される、うん、金ちゃんの方でもなんか布を入れてそこに金を増やす方法やってますよね。天然繊維だったらその布を入れて分解されるのを待つみたいなのをやって、畑肥やしてるみたい。
でもほったらかしても OK、
そうか、
ですもんね、ああ、使い倒してますね。
そうかもしれない。聞けば、なんかもったいないですからね。最後の最後まで使って使い倒して、ああ、もう使い切ったね、ありがとうっていう感じで。ね、
昨日も僕の、浅江が作ってくれた僕のズボンが古くなって、で、古くなるとね、古着ボックスというか、袋に入れて置いてるんですよ。
ああ。
だから昨日たんですけど、僕はあまりそれをなんかしようとは思わないですけど、さえはそれをなんかやってくれてます。
いいですね、いいですね。ねえ、でそんな中ですね。
はい。
今年は古着で足中を、作られたということなんですけれども、足中って多分聞いたことがある方は少ないんじゃないかと思うので。ちょっと説明をしていただいていいでしょうか。
はい。じゃじゃーん、キメイさんしか見えないけど。小さい布草履。
はい。
足の、土、アーチになってるところ、凹んでるところ。
土踏まずだ。はい。
足の真ん中あたりまでの長さの、縦12センチ、横9センチぐらいの布草履。
うんうんうん。
私は足中で作ってるんですけども、
はい。
でも本 たい足中っていうのは、なんか鎌倉時代の武士の人が履いてたり、飛脚さん、荷物を運ぶ人。
はい。
佐川急便のあの絵に書いてあるあの飛脚さん、佐川急便。うん。あの飛脚さんとかが、かかとまで草履の部分がないと動きやすいんですって、ペタペタしないで。
あ、はいはいはい。
から、そういう方たちが藁で編んで使ってたみたいで。私もそれは調べた情報なので、そこからもらった情報しか知らないんですけども、
はい。
足の半分ぐらいの小ぶりのやつの布草履を古いシャツを裂いて作ってます。
うん、おー。足中って多分漢字が思いつかないんじゃないかと思うんですけど。
あ、はいはい。一応タイトルにはしてますが。
はい。足って書いて、半分の半って書いて、足中。
ねえ。
って読みます。まあね、僕も知らなかったですよね。うん。で、さやが、ブログを作ってくれて、僕がいつも編集するんですけど、
うん、
これなんて読むんだって言って、うん、調べたら足中ってあったんで、こんな読めないなと思いました。
うん、いや、本当、はい、そうですよね。うん、足半とか読んじゃいますよね。
そう、足半だと思いました、僕ね。はい。なんで、はい、そういうものを見たいです。
だけど、草履がありますよね。
うんうん、
草履じゃなくて、どうして足中を作ろうと思ったんですか？
なんかね、ちょうどこの夏なんかちょっと私右足が外反母趾気味で、
うん、
なんかちょっと足がちょっと曲がってるのが気になって、なんだろう、ちょっと痛くなりかけていて、うん、夏の間なんとなく気になりながら、親指と人差し指の間に、糸、ミシン糸のなくなった、あれを突っ込んで、
芯のところ？
あ、そう、筒の真ん中のところを突っ込んで、足の親指開いたりとか、うん、広げる体操をしてみたりとか、いろいろしてたんですけど、でも、ミシン糸の真ん中のボビーみたいな部分だと開きすぎて痛かったり、いい塩梅のがなくって、結局そのまま時間が過ぎていて、
はい。
ほいで、そう、たまたま、大好きな雑誌のうかたまさん見たときに、うん、そこに足中が載っていて、で、それを作ってみたら結構気持ちよくて。
はい、はい。
で、足中のこの効能っていうか、うん、検索で調べられる限りなんですけど、調べてみたら、足の裏の、土踏まずのアーチの部分と、こう、足の力が重力がかかる部分のバランスを、足の裏のバランスをサポートしてくれたりとか、足の指が動かしやすく、うん、動かしやすくなる。広げるから、足の指が使いやすくなる。
うん、うん。
で、足の裏のツボを刺激してくれるというのもあって、そういう効果で、なんか、こう、足を通して体のバランスが整う効果があるらしいということが、ネット上には書いてあって。
うんうん、はいはい。
うんうん、そう、それに興味を持って、今、半月ぐらいずっと履き続けている感じで。
うん、家の中でですか？
家の中ですね。うん、家の中と寝るときも履くといいらしいっていうのも聞いて、もう全部できることは試してみようと思って。
はい、
家の中と、そう、あと家の中歩くと結構汚れてくるから、寝るとき用は別にもう一個作って。
あ、
そう。
24時間じゃないけど、十何時間で試しているみたいな。
すごい。
うん、
あ、健康にいいんですね。
あ、そうかも。健康サンダル的な、そう、外反母趾とか扁平足の人とか、むくみとか冷えにもいいらしいって情報があるので、それをちょっと自分の体で試してみようかなって。
うんうんうん。
一番は外反母趾ってこと
ですか？そうですね。外反母趾が一番は。
うんうんうんうん。
ね、だからね、親指と人差し指をちゃんと開くといいみたいなことは聞く。
へえ、うんうん、そうですよね。
でも自分で指って、足の指ってうまいこと開けないから、
ね、
うん。だからなんかこういうグッズがあったらね。
はい、ね、うん、はい。確かに、いいですね。
うん、結構作ってみたら、ね、まあ素人の作り方だからどうなのかなっていうのはわからないんですけど、でも作ってみたらすごい気持ちいいし、
うん、
そんな実感もあるので気に入ってます。
うん、あとそのなんか布っていうのが、うん、すごい、肌心地が良さそうですよね。
うん、うん、
うん。
と、このまた着古した布、まあ着古した布もは関係ないかもだけど、布なのが確かに気持ちいいです。
いいですね。じゃあ雑誌を参考にして作られたんですかね。
のぶさんから出てるうかたまって雑誌の今年の号なので、2025年の4月号、
うん、
春に出た雑誌に載ってて、
はい、
それを参考にして作り始めて、なんか他に本屋さんで本見たりとか、私またすぐマニアックになるので。でも、うかたまさんの本見たら、大方の方は作れると思います。
ああ。
うかたまさんは期間誌なんですね、月間じゃなくて。
あ、そうそう、4ヶ月に1回ね。
4ヶ月 ?3、4ヶ月
?4 ヶ月です。4ヶ月に1回。
あ、はいはい、今手元にありますね。
農業協さんのものはしっかり宣伝しておかないと。
そうだね。
うかたまさん。
の大会になってたり。うん。農業と暮らし、農的暮らしっていうか、農のこととか暮らしのこととか、染め物の話が載ってたりとか、結構、そういう暮らしを作るのが好きな人にはおすすめの雑誌です。
そうだ、T シャツで作る、布通りって書いてある。
そうかも、女性が。
ねえ、じゃあ、うかたまもちょっとチェックしていただきつつ、材料と簡単に作り方のご紹介をお願いいたします。
はーい。材料は、古い T シャツとか、私は古いトレーナーでもやってます。
うん、
で、そう、T シャツのね、袖の部分、うかたまさんには袖の部分も使う方法が載ってるんですけども、いろんな作り方するので、袖の部分は短くて使うのめんどくさいっていうことであれば、身頃だけ使ったらいいと思うんですけど。
身頃だけ？
あ、身の部分、お腹と背中の部分を使ったらいいと思うんですけども、それを5センチぐらいの大きさに、ハサミで、長さに、横。伸ばした時にくるくるって丸まる方向。難しい。
これは、洋服を作ってる方はわかりますよね、きっとね。
確かに、確かに。T シャツをこう、そのまま床に置いた時に、綺麗に T シャツの形になるように置いた時に、のあの形で、横向きにハサミを入れる。で、幅が5センチぐらいでこう、ハサミ入れてって、そんで、輪っかになってる部分を切って、一本の紐にして、その紐をね、いくつか用意して、
はい。
で、あとは、1センチ、6ミリから1センチぐらいのロープ？ビニールロープ？ビニールロープを用意して、そのロープを、ごめんなさい。細かく言うの難しいから、細かくはうかたまさん見てもらうことにして、ロープをね、引っ掛けて、この、草履の形になるように、道具使って、引っ掛ける場所を、板に3本私は釘を打って、草履の形に丸く紐が引っ掛かるような、こう、道具を作って、はい、それに、T シャツ、古い T シャツを編み込んでいって、草履の形にだんだんしていくっていう編み方をしました。難しい説明です。
これ難しい、
ね。そうですよね。ありがとうございます。ブログに写真が載ってたんですけれど、
はい。
もう、昔の暮らしを、こう、彷彿とさせる写真でしたね。
そうかも。うん。昔話のね。
はい。
わら草履編んでる感じ。
そうそうそうそう。
もうそのまんまだと思います。そうだ。だから足の指を使って、足の指にロープ引っ掛けて編むこともできるしね。本当に昔ならではの。
はいはい。道具使わずに。サイさんは、まあその、釘を3本打った板を使って、
やります。
編んでいた。はいはい。
そしたら手が離せる。自分の体が動けるので。
ああ。
自分の体使っちゃうと、それが動かすと全部崩れちゃうけど。
あ、難しいですね。
道具を使うと。でもね、その足中を作るのって1時間、両方作っても私は1時間ぐらいでできちゃうので。
おお。
だからちょうどいい作業量で、達成感もあるし、履いて気持ちいいしなので、これ自分で作るの結構おすすめですね。
はい。いいですね。いいですね。
これうかたまを今見てるんですけど、確かにこのうかたまの、説明を見ながらやればできそうな感じはします。
実際にさやさんもそのうかたま見ながら作られたんですもんね。
そうです。何度かね、布造り時代にはトライしたことあるんですけど、そうそう、なんか形がだんだん編んでいくうちに紐の こう編み込む強さによって形が変わってっちゃうのが嫌になって何度も挫折して、久しぶりにそうこれ見てやりたいと思ってやったら、この足中も半分の大きさだから、その形の崩れ、編み方の強さによって細くなったり太くなったりすることもほとんどないので、楽しく編めた草履でした。
おお、じゃあ作りやすいんですね。
うん、そうです。
ちなみにちょっと私今想像ができなかったんですけど、布をこう横に切りますよね。
うん。
で、ロープ。
あ、
ビニールロープでしたっけ、を、それを洋服の中に入れるんですか？
ほんとね、ビニールロープを、その私は道具を使ったんですけども、足でやる、足と手を使って編むんだったら、こう足の親指を使ってね、ロープをね、丸い形に、こうしてやるっていうか。
だからロープが中に入って、
そう、
だから、出来上がる。
そのロープを軸に、T シャツを編んでいく感じ、編み込んでいく感じ。
はいはいはい。最初にロープをかけといてっていうことですね。
そうです。そうです。
うんうんうん、はいはいはい。ありがとうございます。うん。履き心地はもう抜群っていうことですね。
履き心地はね、めちゃめちゃ気持ちいいです。半年使ってみて、外反母趾は良くなりましたかって言われたら、ぶっちゃけわかんないんですけど、まだ。
はい、はい。
でも、やっぱ広げてるからすごい気持ちいいから、足が楽にはなったのと、確かにちょっと疲れが取れる気がする。
うん。
気持ちいい。なんか、あるじゃないですか、なんだっけ、100均とかで、この足の指広げるグッズ。
はい。
癒しみたいなグッズで。そう、そんな感じに近いものもあるのか。そう。
なんかさ、見た目さ、かかとまでないから、うん、常につま先立ちしてなきゃいけないから、疲れそうに見える。
でもね、つま先立ちしてなくてね、結局普通に歩いてるので、最終的にかかとをつけて歩いている。
ああ、なるほど。
うん。
ここから着地じゃなくて、つま先から着地して、かかとをつけて歩いている感じなので。
じゃあ、疲れることもなく。
なく、はい。
だけど、そうですよね。足指広げると、血行良くなりそうですもんね。
うん。なんか、きっとそうなんだと思います。うん、楽、足軽いから、うん。
うん、うん。ね。あと、まあ、外反母趾は、ね、1ヶ月、2ヶ月で変わるものじゃないと思うので、
うん
ね、ずっと1年とか履き続けてから多分、
ね、
効果が出るんじゃないかと。
うん、うん。はい、良くなったら、うん、ブログに書きます。
はいはい。
私の使用感として。
はいはい。そこはもう、のんびり、気楽にっていう感じです
ね。そこはもう、はい。もう、おまけとして、ついてきたらありがたいと思いながら。
はい。
でも、整体師さんで進めてらっしゃる方もいるけど、確かに楽にな、楽、足は軽くなる、なんだ、疲れづらいのか、疲れが取れるのか分かんないけど、いい感じの半月過ごしてる気がします。
そうですよね。だってもう現代は、靴下って言っても、足にこう袋を被せてるみたいな靴下だから。
確かに。
はい、
うん。
あ、だから5本指靴下っていうのがいいんですね。
そうそうですね。
うん。
足の指と指の間を広げるっていう、はい、意味で。
うんうん、あれね、脱いで、足の指がシュポってなって、あれするのがめんどくさいから、
そうそうそう、
ついつい、ね、普通の指になっちゃうけど。
わかります。
そうです。
で、娘さんも、ね、履かれてるみたいなんですけれど、感想はお聞きになりましたか？
いいよ、気に入ってるって言われました。
いいですね。シンプルな感想。
はい。
やっぱ気に入るのが一番ですね。
そうですね。うん。嬉しい、嬉しいです。よかった。私が作った一番可愛い柄で出来上がった、なんだっけ。布通りの底の部分は古い T シャツなんですけど、
はい、
鼻緒の部分は歯切れの服を作った端っこだったり、使うので、チェックだったり、水玉だったり、ちょっと可愛い柄を入れてたりして、
うん、
可愛いのを娘が持ってっちゃったので、まあ気持ちいいだったらいいか、みたいな感じ。
やっぱりそうですよね。可愛いのとかおしゃれなのを選びたくなりますよね。
ね。
うんうん、 そうですか。三つくりさんはまだ履いてないんでしたっけ？
あ、ね、今日聞かれると思って今朝履いてきました。またそれ。はい、が、やっぱ、ちっちゃかったですね。
男の人サイズ、うんうん、私の女の人サイズに作ってるから、うん、そう、履くっていうところを、
ね、壊れそうに。
もうちょっと早く、もうちょっと早く編んでって言ってくれたら編んだんだけど。
今話聞いてて、履いてみたいなって思って。
お、じゃあ編みます。
しかも、さっき今朝履いたのは、洗濯したばかりで、まだ濡れてるやつ履いてる。
その
気持ちよさは感じられなかった、残念ながら。
あ、でもね。そうですか。
なんかね、今話聞いてて、あ、これはいいなと思って。うん、
きっと
履いてみたいなとは思います。
噂によると、大客にもいいとかなんとかって書いてあったから。
そうそうそう、俺もね、大客&外販橋だから。
うん、おー、そうなんですね、三つくりさん。
だから、とりあえず、ね。いいっすね、これね。
ぜひ。
履いてるだけでね、そうなれるんだったら、ちょっとでも楽なんでなれるんだったら、ね、こんなありがたいグッズはない。
いつもスリッパ履くから、じゃあそれを履けばいいわけですね。
うん、
家の中で。
わけですね。
うんうん。ありがとうございます。
本当ですね。はい、で、洗濯もできるっていうのがいいですね。
ね、と思いました。うん、なんかちょっと、そう、砂っぽくなって、なんかうち玄関がちゃんと、小上がりとかみたいになってないので、
はい、
ちょっと砂っぽく、夏になると家の中が砂っぽくなりがちという傾向が、ちょっとザラザラする時があって、黒くなっちゃったりとかするので、洗濯かけるとね、すごい綺麗になるので、これはなかなかいいグッズです。
ネットに入れたりしてるんですか？
あ、ネットに入れて洗いました。
ああ、うん、ちょっとね、なんか、崩れるかもしれないっていう、ちょっとドキドキ感はありますよね。
うん。うん
うん。うんうん。
ネットに入れて洗って。あと自分で作れば多少の修正は自分でできちゃうから。
あ、そうかそうか。やっぱ手作りはそこがいいですね。
ね、怖くない。
うん、うん、本当ですね。ああ、いいですね。
ありがとうございます。
はい。三つくりさんにもう一つお聞きしたいですけど、
はい、
さえさんがこう足中を作っている様子、ご覧になってました？
あ、ちょっと見ましたね。朝4時ぐらい、4時半か5時ぐらいに起きたら、サイがそれを作ってて、
そう、
なんか何やってんのかなって。
ますます昔話みたいな。
しかも、その、一番最初のね、その布はよく見えなくて、
はい、
さっき説明にもあったビニール紐が、なんか何本かあって、最初ね、足の指と一緒になんか固定して、ほんとね、これ何やってんのかなって感じで、僕はそこで横目に、朝から畑に行って、キュウリを収穫しに行ってましたね。だからね、本当何やってんのかなって感じで。
よく何やってんのかなって思われてるみたいです。
そこは聞かないんですね。何作ってるのとかは。
僕はでも本当、キュウリ早く収穫したくて、しょうがなくて、すぐ出ちゃいました。
横目に。
で、戻ってきたらなんかできていた。うん、なんで随分ちっちゃいな、みたいな感じで。
そうでしたら見て見てっていうのが習慣なので。
そうですか。
朝活でできるのでおすすめです。
ね、本当ですね。ぜひぜひ、リスナーの皆さん、ちょっと気になった方は、うかたまを買っていただいて、
うん、
あとは、さえさんのブログにも、写真が載っていたりするので、そこもご覧になってみてください。
お願いします。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、最後にメッセージをご紹介いたします。たつさん、女性の方からいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
第122回薪ストーブを使った干し野菜とおやつについての回を聞きました。3人のおしゃべりがとても楽しいです。北国では9月から薪ストーブをつけることがあるんですね。収穫したさつまいもで朝早くから焼き芋を作っているゆうきさんが微笑ましい。リサーチ能力や工夫力が高くて日本一自給自足しているサイさんが冬の間、薪ストーブを 120% 利用してお菓子を作ったり、肉、野菜、果物、キノコ、ハーブなどを干すお話。干すと保存になるのに加えて栄養価も上がって美味しくなるのがいいですね。日本の伝統、郷土料理、昔の人の知恵を引き継いで自分が残していきたいというサイさんの考え方が素晴らしいです。 生物食品のいただき物があると冷蔵庫がないための緊急事態で保存に向けてすぐ行動というのが三つくり家ならではですね。面白いですというメッセージです。
ありがとうございます。
さえさんの考え方が素晴らしいです。
ありがとうございます。でもきっと皆さん自分の、なんだろう、自分の目の前にあるこの生活道具の中でね、どうやったら気持ちよく暮らせるかみんなもやってると思うので、みんながやってもらってる、やってるものが我が家バージョンになっただけっちゃだけだよね。
でも、さえさんはお気持ち強いですよね。
お気持ち強いですよね。
はい、強い、
ね。やっぱり、知恵を。引き継いでいきたい。
そう、偉いよね。
好きです。昔話とかもめっちゃガン見しますもん。うん、この時代はこうやってたのかみたいな。
そうだね。
大切ですね。文化の継承ですよね。
うん。
ね、
うん。
いや、なんかね、文化の継承とかね、僕もしたらいいなとは思いつつ、僕はなんかあんまり行動してる気がしないんですけど、さえさんはやっぱすげえやってるなって感じが。しますね。
ね、私はこれ好きだけど、パパは経済を回してもらう必要があるので。
お互いの得意分野を。
そうだね。私のお金はガンガンに回ってないので、暮らしていけなくなっちゃうから。
はい、
さすがね。
そうですね。
うん。
役割分担で。
僕は野菜と薪で。
そうだね。野菜薪、ね、もね。
ポッドキャスト担当。
ねえ。ね
え。なんかそれぞれの好きなもので、なんか自分たちのテーマに合ってたらいいよね。それでね。
本当ですよね。
ね
え。でもこの薪ストーブをもう本当に 120% 利用しているっていうことが本に書かれてますので。
はい。
本もよろしくお願いいたします。
ね、お願いします。
ね、よろしくお願いします。
たつさんメッセージありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。さえさん、みつくりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。